こんにちは。2022年11月5日の一人暮らしあらるけラジオの時間です。本日もよろしくお願いします。本日もオープニングトークから参ります。後半では日替わりのコーナー猿でもできるをお送りします。キンプリの話をします。ツイッターのトレンドに本当の理由っていうのが入ってて、5人のうち3人が抜けるらしいんですけど、その人たちが抜ける本当の理由を教えてくれみたいな、意味で入ってます。ツイッターのトレンドに。で、見てほしいんですね、その本当の理由っていうツイートを皆さん見てほしいんですけど、俺にはあれがどうにもその綺麗なものには見えないんですよね。一言で言うならちょっとあんまり好きじゃないし、恐ろしい、怖いし、気持ち悪いとまで思ってしまうんですよね。これは別に特定の誰かを非難するとかいうものではないですし、決してキンプリを批判してるわけでもないし、キンプリの、ファンを批判してるものでもないで、そこだけは押さえといてほしいんですけど、僕にはあそこの、あのツイートをしてる人たちが怖いし気持ち悪いものに見えてしまうんですね。で、アイドルがアイドルであったのに、今、偶像は偶像だから良かったのに、ステージ上のだけにいるから、ステージの上にいるから良かったのに、今ステージを降りたその先もパーソナリティの部分、個性の部分、性格の部分、誰と誰が仲いいみたいな部分も消費される世の中じゃないですか。キンプリに限らず、そういう世の中なんですよ。で、それが僕はどうにもなんとかなっていう、なんだかなっていう気持ちで、それが行き過ぎた先がここにあると思ってて、その偶像が偶像じゃなくなってきてるんですよ。偶像じゃなくて生身の人間を崇拝することになってしまってるんですよね。生身の人間を崇拝すると、生身の人間に自分の理想を与えてしまうんですよ。理想を投影してしまうんですよ、崇拝ではあるから。ってなると、そことの乖離が生じた時に、その恐ろしいことが起きてるんじゃないのかっていうのが僕の初見です。なので、どういうことかというと、解決策が別にあるわけではないんですけど、どうした方がいいよっていうのがあるわけではないんですけど、なんとかしてほしいとは思ってます。はい、別に押すこと自体の是非を問いたいわけではなくて、押すこと自体別にいいと思うんですけど、だから難しいは難しいんですよ。難しいは難しいんですよ。簡単だったらもっと世の中がうまくいってるはずなんでね、大体のことは難しいんですけど、なので、押しの押し方っていうのは、なんか、考えてください、皆さん。僕は、アイドルとか、歌手でも、タレントでも、芸人でもそうですけど、のパーソナリティの部分を消費する今の世の中は好きじゃないです。芸人とかならいいですよ。その芸人は人間性ありきで、その漫才したりとかバラエティ番組もそうですけど、アイドルは違うじゃないですか。ステージで立って踊って、でその後のこと、この人が恋愛してたから裏切られたとかっていうのはちょっと違う気がするんですよね。なので、そう思います、僕は。誰かメールください。お願いします。というわけで、本日も始めていきます。一人暮らしあらるけラジオ、最後までお付き合いください。お願いします。猿でもできる。毎週土曜日はこちらのコーナーをお届けしています。様々なことを、猿でもできるように解説していくコーナーです。今週のお題はこちら、猿でもできるマイナス×マイナスその2。先週に引き続き、マイナス×マイナスがなぜプラスになるのかを解説していきたいと思います。ということで、先週から僕はずっと格闘してました。マイナス×マイナスがプラスになる理由で、結論から言いますと、そこそこ分かりましたね。で、なんで分かったかっていうと、動画を見ました。呼び乗り匠先生の動画を見ました。めちゃくちゃ分かりやすかったです。はい。で、基本的にはその動画13分ぐらいの動画なんで、見れば分かるんですけど、あれは高校生から大学生の1年生 を対象に作られている動画でして、大学数学に触れたことがない人を対象に作られている動画らしいんですね。で、僕はもうもろそうなんで、大学1年生なので、ね、文系ではあるんですけど、数学ががっちりやってたんで、まあ、めちゃくちゃ面白かったんですけど、まあ、どこがやっぱりポイントだったかなっていうと、まあ、やっぱり一個、その、なんだろう、発見というか、驚きであったのは、そのなぜマイナスかけるマイナスがプラスなのかっていう答えがそうなるように決めたからっていうのがやっぱりそのまあやっぱなるほどなって感じでしたね。多分っていうか僕のあれでいくと、前提条件が結合法則分配法則っていうのが、あと0を足してもそのままっていうのがあった時に、それが適用される範囲を広げていくために、これらが負の数でも成り立つように数学の体系を広げていく、数学の世界を拡張していくっていう意味なんだろうなっていうふうに多分思いましたね。でもう一個革命的だなと思ったのが負の数の定義ですね。加法の逆減、この逆減っていう言葉を僕初めて聞いたんですけど、逆減として負の数を定義するっていうのがめちゃくちゃ面白いなと思って、逆減ってあの後いろいろ調べたんですけど、情報の逆減とかっていうのもあるらしいですね。でもういろいろあるんで、めちゃくちゃ面白いなっていう話なんですよ。数学って面白いなっていう話で、そう負の数の定義なんですけど、 n プラスn プライムイコール0になる時の n プライムをマイナス n と表す、足して0になる数をその数の逆減として、加法の逆減としてマイナスなんとかとして表すっていう風に負の数を定義するっていうことなんですけど、これはやっぱ面白いですね。はい、面白いです。でその前提からずらずらと証明がしていくんですけど、一番最後に何が起きるかっていうと、マイナスのマイナス nm が nm になるよっていう話なんですけど、マイナス nm っていうのは nm の逆減なので、 nm に足して0になる数なのでマイナス nm なんですけど、マイナス nm の逆減、加法の逆減っていうのはマイナス nm に足して0になる数なので、それが nm だよねっていうことでいくんですけど、 だからやっぱりここでその弦の一位性っていうのが多分問題になってきてるんだろうなっていうのを感じましたね。マイナス nm に足して0になる数って nm なんですけど、それって本当なのか、それって nm しかないのかっていうところが多分弦の一位性が問題になってるところなんだろうなっていうふうに思いましたね。はい、まあ nm しかないんだろうけど、本当に nm しかないのかっていうのは多分弦のなんていうか細かいところを詰めていかないといけないんだろうなっていうふうに思いましたね、僕は。であとはペアの残り、はい、昨日先週もちょっと触れたと思うんですけど、ペアの残りっていうので自然数を定義して、加法乗法の定義もそっからいくらしいんで、来週は猿でもできるペアの残り編でお会いいたしましょう。よろしくお願いします。というわけで猿でもできるのコーナーでした。エンディングです。明日はハリボテラジオ局というコーナーをお届けします。ここまでお聞きいただき本当にありがとうございました。明日も同じ時間にお会いいたしましょう。お相手はキッチレーザーでした。さよなら。